しゃみが止まらないです。
それはもしや K でございます。
はい、というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが、
はい、
あんまりうかつなこと言うとあれですよ、ポッドキャストとかバンされるんちゃいますか。
何も言ってないよまだ。
何
だから何も言ってないでしょ。
なんか YouTube とかあかんらしいな。
あ、そうね。
おう、なんかそれだけでもあの、
そのワードであかんってこと。
うん、そうそうそうそうそうそう。
そのワードを発するだけでアウトなの。
なんかあかんらしい。
でもさ、それビールとかあるやん。
何が？
え、ビールとか。
うん、まあまあ、そうなんやけど。
暖房機器とか。
なんか AI が判断するらしいね。
あ、そう、うん。それって過剰反応じゃないの気がするけど。
いや、まあ少なくともあの収益化云々のあれは剥奪されがちっていうか。
へえ。
その動画に対してはダメとかなったりする。
言葉狩りじゃないの、それ。
いや、だからなんかみんな、なんかその、なんていうか、その、別にその話が主題じゃないけど、
うん、
こういう原因でこのお店が潰れちゃったんですよ、みたいな話がある時あるやん。
はいはい。
だからそういう時は、ああ、例のあの病気のせいでね、みたいな、なんか、言ったりするみたいですよ。
あれみたいだね、あの、オリンピックみたいな。オリンピックとかワールドカップとか。
あの、なんか、放映権の絡みで。
そうそうそうそうそう、あ、言えないっていう。
あ、今思い出したけどさ。
はい。
俺、高校生の頃にバイトしてたっていう話したことあると思うんやけど、
はい。
あの、スーパーでバイトしてたんですよ。
はい。
そしたらさ、当時、それこそね、その、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンができたぐらいの時で、
はい。
なんか、その、もう、そこになんかバスツアーで行けますみたいな、
はい。
をなんかその、スーパー自体が企画してやってたんやんか。
はい、はい。
ただ、あの、権利関係で、
はい。
名前が言えへんから。
あの、
そう、
あのテーマパークに。
大阪にできた例のあの遊園地に行けるみたいな旅行っていう。
携帯ショップとかではあるよね。あの、スマートフォン、新しい新機種がみたいな。
ああ、まあそうですね。
ね、そういうやつでしょ。
そういうやつ、そういうやつ。
はい。
なんか今思い出しました。なんかそんなん言ってたなって。っていうかこれ、なんか、今思ったらあれ言うので多分 USJ なんか一回不調に陥ったんやろうなって思う。
まあね、
名前を出し、その使われることが逆になんていうかその使ってもらうぐらいじゃないと広まらんみたいな、
はい、
とこあるじゃないですか。
そうっすね。
な。まあ、くしゃみが止まらないのは、あの、寒くなってきたからですよ。
気温の差でね。
気温の差でね。
はい。
毎年なるんですよ、僕。
そういうことにしておきましょう。
はい。あの、なんでなるかって言ったら、あの、CPAP っていう装置の特性で、
はい。
あの、乾燥した空気を鼻に強引に突っ込まれるから粘膜をやられるんですよ。
はい。
辛いね。
辛いね。
で、ボールペンなんですけど、
はい。
僕ね、ボールペンってなんかこれがいいみたいなんてある？君。
まあ、僕は、あれですけどね、ジェットストリームを使いがちですけど。
ああ。ジェットストリーム派がみんなそれ言うよな。
うん。いやいや、だからって、じゃあそれじゃないといけないかと思う。別にそういうわけでもない。
まあまあ、それはそうや。やっぱ僕もそうやけど。まあ、そんなこれじゃないと嫌みたいな。
一般的に使いやすいのされてるから、まあそれを使ってるぐらいです。
ああ。
で、しかもなんていう、特別値段が高いわけでもないじゃないですか、別に。う
ん、値段一緒やもんな。
コンビニで150円くらいで買えるから、うん、まあいいかって。
いや、僕はあれなんですけどね、サラサ派なんですけどね。
あ、サラサね。
サラサのブルーブラック。
サラサの方があれやね。歴史がある。
歴史がある。インクがドバッと出るから良いっていう。
はい、あれ、水性のやつ？
あの、ゲル状みたいなやつ、水性。
ああ、それ滲むからな。
あ、まあ、そうやな。用途によるな。
あ、最近あれ使ってないしな、万年筆も。
あ、そうですか。
はい。もう時より爆発するんで。
コンバーターってのが良くないんじゃないかな。
え？
コンバーター？
いやいやいや、あの、カートリッジ使ってても爆発するときは爆発する。
え、する？俺、したことないけどな。なんでやろ？なんでやろ？安定した環境にずっと置いてるから？そんなことないよ。
さあ。そして、あの、僕の筆箱がどこに行ったかわからないっていう。
あ、それな、俺もやん。
引っ越ししてどこに行ったか分からへんけど。 けど
って。俺も引っ越ししてないのにどこ行ったかわからんけど。けど
開けてない箱一回全部開けてみたいけどなくてさ、どこ行ったかわからへん。来週、資格試験があるんですけど。
ああ、その愛用のペンじゃないと戦えないと。
いや、別にいいんやけどさ。いや、ただ、そう、筆箱がないと買わなあかんやんから。
いや、まあ、そう、そうですね。
そうでしょ。めんどくさいなと思って。高校生の時から愛用してる筆箱がないから。
ああ、だいぶ長いこと使ってはりますね。
長いこと使ってるよ。あの、湾岸ポリスステーションの、ピンバッジがついてる。
え、それ何やったっけ？
踊る大捜査線。
ああ、あの曲がエヴァンゲリオンに異常に似てるでおなじみの踊る大捜査線ね。
あれじゃなくて、音楽の人一緒じゃない
っけ？うん、一緒だっけ？うん。
うん。
いや、ね。いや、なんか、結局筆箱どこ行ったやろうな。しかも僕らの筆箱。
そう、わからへん。マジでわからへん。心当たりがあるところ全部探したけど、ない。
なんかな、俺もな、
あんな捨てるわけないしさ。
捨てるわけないと思うよ、普通。
あんな捨てるわけないし、なぁと思って、どこ行ったか。
いや、ボールペンの話しようと思って、なんか全然取り留めのない話になってしまったけど。
はい。
いや、別に。まあいいけど、ボールペンな、俺、サラサのブルーブラックが好きだよっていう。
はい。
話。
でした。
はい。で、ケイさん。
はい。
あの、先々週と言ってた津島の続きなんですって。
そう。まだ話してないことがね、いくつかあって。
はい。
時間の関係でカットしたりもしたんだけど。
はい。
津島にね、行きますとかさ、はい、国境の島に行きますとかさ。
はい。
っていうことをツイッターでつぶやくとね。
はい。
全く知らない人から、なんていう、いいねとかが来るっていう。
ほう。
で、おもむろにその人のこう、プロフィールとか見れるじゃないですか。
はい。
開くと、あー、はい、っていう感じの。
何？
え？ちょっと右寄りなのかなっていう。
普通の日本人ですみたいな。
え？そうそうそうそう。ちょっと右寄りなのか。ちょっと右寄り。まあ、どうなのかな。右寄りっていうか、まあ、なんやろ。隣国が嫌いな人なのかなっていう。
単にな。
いや、まあ、僕もどちらかというとね、イクさんと比べれば多分、右寄りなので、まあ別に分からなくはないですけど、っていうか普段イクさんの趣味だから、趣味でフォローしてるのが多いから、だいたいタイムラインって左寄りの意見がいっぱい流れてくるんだよ。
まあ僕の友達がそんな感じだからな。
そうそうそうそうそうそうそう。に対してその、津島とかさ、そういう自衛隊がとかそういうことツイートでさ、言うと、なんか自動的にあれだよな、発見する人たちがいるんやろなと思ってさ。
なんだろうね。
検索してんのかなと思ってさ、その。
ね。
すごいねって、すごいねって。で、あとね。
はい。
その、まあ、そういう自衛隊とかつぶやくじゃないですか。
はあ。はい。
それが原因なのかどうかわからない。津島に行ったことが原因なのかわかんないですけど。
はい。
ツイッターの広告があるじゃん。タイムラインの間に出てくる広告。
あるあるある。
あれの広告が最近さ、俺に、なんていうの、僕にイージスシステムを植え付けようとしてくんねんけど。ロッキードマーティン社が。
あれやろ ?SPY7 レーダーシステムなら、ウタラカンタラっていうやつやろ。
そうそうそうそうそうそうそう。
あれなんなんやろうな。
イージスシステムに採用されている SPY レーダーの、SPY7 レーダーの性能がウンタラカンタラみたいな、詳しくはこちらみたいな感じが書いてあるやんか。え、なんだこれ、俺にあれだ。俺にこの SPY7 レーダー買ってくれってことなのっていう。
お金用意したらあなた本当に売るんですかっていう。
買えんやろ、イージスシステムはって。
買ったとてやしな。
何に対して守るのっていう話になるやん。何から攻撃を受けようとしてんねん、その人はって。
な、
ミサイル。まあね、まあイージスシステムっていうか、まあ SPY レーダーといえばそのあれやな、感知するセットやな、多分な。売ろうとしてるのは。売ろうとしてるっていうか、宣伝してきてるのは。
ああ、そうでしょうね。
あんな一式、何分ぐらいすんねやろな。
え、あんなんだって普通にあれやろ、なんか。
100億ぐらいすんのかな。
うん、多分それぐらいすると思うよ。
ねえ。っていうか、一式買ったところで、それ運用する人間がいないといけないわけでしょ。
そうですよ。
あんなんだって二人ぐらいで運用できるようなもんじゃないでしょ。
そうじゃないよ。うん、
ねえ、メンテナンスもしないといけないし。
いや、なんかツイッターってほんま変な広告入るときあってさ。
うん。
前もなんか、俺、え、何これと思ったのが、レイセオン社の広告とか。
はい。
あ、これアメリカのミサイルメーカーですね。
そうですね、レイセオン。
あの、いや、何って思って。
なんだ、俺に何を売りつけて、何を売りたいの
って、お金持ってたら売ってくれるんかな。って思いましたとさ。
ね、何作ってるんでしたっけ？シースパローとかそういうやつ。
え、
レイセオン。パトリオットミサイル。
あ、そうそうです、そうです。
パトリオットミサイルとか、あとスティンガーとか。あ、シースパローも作ってる、そうですよ。あとは、艦隊防御のファランクスとか。
ああ、なるほど。
そういうの作ってる。
お金持ってたら売ってくれるのかな？
売ってくれるのかなって、まあ。ファランクスとかやったらさ、お屋敷とかがある人やったら、あれじゃない、壁の上につけといたら、まあ、確かに防御になるかもわからんけど。
いや、あれってあれやからな。
オーバーキルどころの話じゃない。
撃たれる前提の兵器やから。
うん。いや、だからそれを人に感知するようにしとけばいいわけでしょ。オーバーキルどころの話じゃないけど。多分一瞬にして跡形もなくなる。
まあそんな、ね。
不思議ですね。
ツイッターの謎。でもあれ、タイ行ったらタイ語の広告がすぐ出てくるの、あれさすがやなと思うよな。
そうね。
で、Kさん。
はい。
おじさんなんですって。
うん。これもあれですよ。津島の続きなんですよ。
あ、そうなの？
はい。なぜおじさんは誰でも知っているようなことを得意げに、しかも現地の人に話すのかっていう問題。
はい。
なんかありがちじゃない？
まあなんか、その代表的なことを、パッと言う、あれではないけど、なんていうか。うん、なんか、わかる気はする。わかる気はするけど。うん、なんか、
津島にいる間に2回ぐらいその状況にね、出会ってさ。
はい。
晩飯食ってる時にさ、まあ、僕とゾノさんは、個室で飯食っとったんやけど。
はい。
まあ、カウンターがあってさ、そのカウンターで話してるおじさんの話が聞こえてくるんだよ。
まあ、はいはいはい。
で、カウンターがその大将に話してるんやろな、みたいな話が。カウンターだからさ、カウンターのおじさんが得意げになんかその津島の歴史をさ、大将の人にこうなんていう話してるんやけどさ。
はい。
それは現地の人の方が絶対詳しいんじゃないのっていう。
ああ、いや、でもどうかな。
もちろん、なんていうの、もちろん、大将も、客商売やから、ああ、そうっすね、って言うんやけどさ。いや、で、聞いてても、そんな、なんていう、大した内容の話じゃないのよ、別に。ウィキペディア情報かなぐらいのさ。っていうのを、まあ、飯食うところと、あと、お土産屋で、レジ売ってるお姉さんに一生懸命話してるおじさんがいたっていう。現地のさ、歴史を現地人に、なんか、得意げに話すの恥ずかしないんかなって思うんやけど。そういう現地人の方が絶対詳しいでしょって
。ああ。
なるよねって。
うん、確かに、まあそうか。そうやな、うん。あんまり俺が現地人として生きてって、そういう人に会ったことはないけど。
いや、まああるじゃない。僕ら界隈で言えばさ、バイク乗っててさ、
はい、
休憩してるときに、
はい、
話しかけてきたおじさんがさ、
はい、
まあ僕もまあ前、ね、古い BM 乗ってたじゃないですか。
はい、
いや、この BM はね、って言って、いついつの、いつぐらいに作られたこういうバイクでね、って僕に言ってくるっていう、
ああ。
いや、それを乗ってるから俺知ってるよ、それはって。
そうやもんな、Kさんのバイクのラインナップはもう、なんていうか。
おじさんホイホイですから。
そう、なんていうか、おじを引き寄せるかっためのもんみたいな。
いや、そうだけどさ。いや、そう、いや、この R60 は、いや、いついつぐらいのバイクでこうでこうでこうでって言ってくるんけどさ。いや、そう、俺、乗ってるから俺は知ってるよ、それはって。なるじゃん。
まあでもそれはあれやな、乗る方が悪いみたいなところちょっとあるよな。
いや、そんな関係ないでしょ。
なんか、その、引き寄せちゃってるんじゃないの、それ。
いや、まあそうじゃなくてもさ、そうじゃなくてもほら、何自分型におじさんがおるやん、そのバイク。
まあ、おるおるおる。
話しかけて、いや、僕もあの、七班に乗ってましてね、みたいな。で、しかも、だから CB750 がどうのこうの、みたいな。そう。なかなか免許が取れなくてどうのこうの、みたいな。知ってるって、そんなことっていう話を、延々としてくるおじさん。も
うそれ、いつの話やねんっていう。
いや、そうやしさ、そんななんていう、そんな珍しい話でもないな、これっていうさ、話あるやん、なんか。
まあ僕たちが免許を取る頃には、とっくの道に教習所で大型免許取れてたからね。
そう。知ってるよ、それ大変だったことも知ってますよって。別に言われんでも。なんかあれ、ね、やっぱ、なんかこう、言わずには入れなくなるんだよな、年取ると。
ああ。
よく言うやん、なんかあの、我慢をするっていう、あの、なんていう、脳の機能が弱まるとかってよく言うよね。
あれか。あの、なんか、ダジャレを言うようになるのは、言語親の機能が低下してるからやっていう。
いや、だから、その、若い時にも思いついてんねんけど、いや、これは言わん方がええなっていうふうに判断するらしいんやけど。
あ、なるほど。
それが我慢できなくなって言っちゃうっていう、あの、ことらしいよ。
なるほど。
いや、人の振り見て我が振り直さないといけないなって思うっていう。
だからあれなんやろうな。おじさんはキャバクラとか行きたがるんやろうな。
あ、そうそうだ。無条件の話聞いてくれるからね。
やんな。まだ、まだ面白さが分かってないってことは僕たちは大丈夫ってことかもしれない。逆に言うと、なんか、あの。
まあまあまあ、逆説的に。
そう。なんか、あれ、なんか適切な例えが思い浮かばんけど。なんかカナリアみたいなもんかもしれんよ。
カナリア。毒ガス検知の話。
そう。
リトマス試験ってことですね、それが。
うん。
大丈夫。まだ大丈夫。
まだ大丈夫。このフィルムの色が変わったらすぐに逃げろ、みたいな。
はい。
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki@gmail.co までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね、今日ね、
はい。
僕ちょっとハーレーを回収してたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。前なんかシートこうたって言ってたやん。
はいはい。平らなやつ。
平らなやつ。
はい。
ようやとつけようかなと思ってさ。
はいはい。
まあシート微妙になんかヒビというか、ちょっと破れてるとか、あって、で、そういうの、水入ったら嫌やから。
黒いボンドでこう。
あ、そうそう。まあ靴底直すやつで直すっていう。
あ、修具で。
はい。修具じゃなくてなんかセメダインが出してるやつだけど、まあそれはまあどうでもいいんですけど。
はい。
まあそういうのを直したりしててさ、まあ今になってるわけよ。
はい。
で、まあつけようと思ってさ。
うん。
つかない。
あれって合わない
よ。あれいや、合うんやけど、なんか、えなんか引っかかりなんもなくねって思って。え、この
置いてるだけ、
この爪なんか引っかかるとこないよなって言って、調べてみたら、
はい。
まあ、K&H って会社あるじゃないですか。なんかシートばっかり作ってるような。
はい。
で、そこのやつ、こうったんですよ。まあ、中古で安かったんで。
はい。
まあ、安かったよ。でも1万5、6千円してるけど。
はい。
で、調べたら、
うん、
専用のステーがいりますって。
おっと。
あっちゃーって。
ステーは変えるん？
あ、変えた。
あ、
もうすぐ発注ですよ。K&H。
ステー、なんもすんのステー。
3000円。
あ、そう。まあまあ、
それで済むならいいか
と。傷は浅かった
な。よかったと思って。これなんか実はなんかとんでもないもんがいるとか、そもそも部品がいってないとか、そういうんじゃなくて、ふぅーと思って。
ステー3万円ですみたいな。
そう。実はシート、定価69,800円って書いてるけど、そのうちの3万円はステー代ですとかいう可能性もなきにしもあらずじゃないですか。
そうですね。
いやー怖かった。だから、でも、だから多分、なんかもう割とすぐ出荷できるみたいで。
はい。
この放送の、まあ、3日後ぐらいには着くから、まあ来週にはすぐシートが変わってますね。
なるほど。
はい。シート平らでいいんじゃないか問題。
もう早くしないともういい時期が終わる
で。あ、そうですね。まあ来週、だから3連休じゃないですか。頑張って乗る。
ああ、そうですね。
あ、これが流れてるぐらいの時には乗ってるよ。だから。で、
はい。
それに伴ってですね、工具をちょっとまた、ハーレーだからインチの工具が足りないっていうのになりがちなんですけど、
はい。
CC バーってあるじゃないですか。
はい。
なんか英語っぽく言うとシシーらしいですけど。
はい。
あれを取りたくてね。
ああ。
なんかボロいし。
ミスボらしい。
ミスボらしいからもう取りたいと思ってさ。で、取ろうと思ったらそこにある六角レンチというか六角棒レンチか。
はい。
六角穴のボルト。うん、
はいはいはい。
まあ、ことごとくインチだよね。
ヘックスをインチのレンチを買わな
あ
かんの。
そうそうそう。まあまあまあ、いいけど、そんな大した値段じゃないから。なんかもう、まあそれであれですよ。もうモノタロウですよ。
ああ。
個人でモノタロウ登録してるっていうね。
はい。アストロとかで売ってないんかな？
アストロとかでも売ってるやろうけど、まあもう。まあでも、そもそもシート来てくれんことには話が進まんし。
ああ、まあね。
シートっていうか、シートのステイな。
ステイね。ステイが来ないと、うん。いいかって。
で、ついついあれですよ、モノタロウ眺めてたら、魔が差してさ。
はい。
なんか、僕今、ハーレーいじるのに、なんかハーレーに特化した工具セットみたいなの買ったんですね。
はい。
安物やけど。
はい。
で、そしたらさ、よくありがちやけど、ある程度小さい、なんかソケットレンチのソケットは、
はい。
嫌がおうでも4分の1差し込みです。
はい。
ただし、付属してるハンドルは8分の3インチですっていう。
はいはい、
で、なんか変換かまさんと使うみたいな。
うん。
で、困るんですよ、それ。
はい。
変換をかますせいでね、入らんみたいな。
ああ。
で、買っちゃいましたよ、
4分の
1。4分の1の。
そんな大した値段じゃないし。
大した値段じゃないよ、2000円ぐらいやけど。
ああ。
いや、なんかこうやって工具どんどん増えていくかなって思って。いや、ハーレー買ってからほんま工具買ってるわ、と思って。さすがインチの国。っていう感じですよ。
ね、滅ぼさないと。
いや、でもむしろその理屈から言うんやったら
何メートル
法メートル法の方が滅びるべきじゃないかなって。インチ便利やけどな。指見たらわかるし。メールいただいております。プラティパスさん。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。プラティパスです。前回は福井ツーリングのメールを紹介していただきありがとうございます。お盆休みに阿蘇ツーリングに行ってきましたのでメールをします。添付ファイルは写真です。で、まあ、何日かにわたってメールいただいてるんで、まあ、ちょっと各日ごとに紹介していきたいと思います。
はい。
8月11日、17時に名門太陽フェリーで南港を出発。サンフラワーに比べて少し古さを感じるフェリーですが安かったです。ブイスト650と大人一人で1万2000円ほどとサンフラワーの 60% ほどの料金。もっと早く知っていれば。それとサンフラワーの駐輪場は船底の2階なので船に入って2階分下っていき、下船時は車が降りるまでバイクは出ることができませんが、名門太陽フェリーは乗り込んだフロアに停めることができました。寝床はツーリストベッド。一部屋に2段ベッドで20人ぐらいが寝れる部屋ですが、新型コロナウイルス対策で、向かい側のベッドは予約できなくなっていましたし、利用者も少なく、部屋には5人ほどでした。夕食は船内レストランで食事、朝食込みの1600円ほど。ここも新型コロナの影響でバイキング形式ですが、おかずは小さな蓋付きキャップに入っていて、種類も少なめ。カレーはシェフが入れてくれましたが、おかずの少なさを、 フォローするかのような大盛りでした。生ビールも売っていましたが、自販機のビールの持ち込みは自由とのことです。本日の走行距離は自宅から南港までの約30キロ。はい。というわけで、名門太陽フェリーに乗って、どんぶらこ、どんぶらこと。
はい。
これどこまで行くんですかね？
え？九州でしょ？
九州ですか。太陽フェリー。あ、新文字行きですね、
はい、
これ。
はい。
ああ、まあ、名門太陽フェリー安かったと。
あんまイメージがないけどな。両方乗ったことあるけど、そうだったかなって。
僕も、これも人から聞いた話ですけど、はい、サンフラワーだけがぶっちぎりで高いと。いう話は聞いたことがあるんですよ。他はそんな差がない。
船によって値段は違うもん。
なんか、ボロボロの船は安いみたいな。
まあそんな、600円ぐらい違うっていうの。
ああ。
6300円と、安い方で7280円。15000円ぐらいか。うん。
なるほど。で、まあ、ツーリストベッドで。
はい。
まあ、なんちゅうかあれっすよね。ドミトリーっすよね、要は。
そうですね。
もう今となっては僕は気使ってそういうとこ寝れないんだよな。
シュコー。
シュコー。シ
ュコー。シュコー。
ほんまに。もうあれから一生逃れられへんのかなと思ってんねんけどな、俺。
だからじゃあ、切るんじゃないの、レーザーで。
で、な、まあ、いろいろ話聞いたら、もうなんか、ちょっとそれ、病院探すのが大変でな。まあ、その話はいいよ。
はい。
またするよ。で、まあ、レストランで、1600円。朝食込み。
はい。はい。
2食で1600円か。ってことですよね。
かな。それ、安いな。
安いよな。
うん、それは安いな。
安いよな。で、カレーも大盛り。
はい。
で、生ビールは売ってるけど、もう缶ビールも持ち込んで良いっていう。
はい。
な。で、いいあれですね。で、このまま、はい、九州行きと。
はい。
で、8月12日。翌朝5時に新門司港に着岸。下船したのは5時30分ぐらい。車と一緒に誘導されるので、着岸後割と早く下船できました。高速に乗り、宇佐神宮に着いたのは7時前。まだ7時だというのに暑い。早朝のほとんど誰もいない境内を歩き、御朱印をもらいに本殿まで。境内には蒸気機関車が展示されていました。後にしたのは8時頃。別府市までは一般道を進みます。別府市の山並みハイウェイのスタート地点に着いたのが9時前。山並みハイウェイを走り、道の駅由布院に着いたのが9時半頃。改装工事中でひっそりした感じでした。長者丸には10時40分頃、ライダーも少なく交通量も少ないので、路肩に三脚を立てて自撮り。瀬の本キャンプ場には11時前に到着。受付をして入村証をもらい、のんびりとテント設営。広いフリーサイトにはファミリーキャンパー3組と自分を含めたライダー2名のみでした。ダブル800に乗る20代のライダーと話をすると、愛知県岡崎から陸送で九州入りして長崎などを回って阿蘇入りし、ツーリングに出て1週間ぐらいだとか羨ましいですね。テント設営も終わり12時頃に出発。大観望に着いたのが12時20分頃、13時頃に出発し、10分ほどでレストラン北山、ランチはもちろんバイク丼。赤牛の肉は肉の旨味が凝縮されて最高です。40分ほどのんびりして、阿蘇神社に到着したのは14時半。改修工事中だったので、サクッと御朱印をもらって退散。ファミレスで休憩しつつ、通り雨をやり過ごし、草千里に到着したのは16時頃。阿蘇の河口に向かうがガスが多く封鎖されていて残念。温泉に浸かってのんびり、途中で食事を食べ、瀬の本キャンプ場に向かったのが18時半頃。山並みハイウェイは薄暗くなりつつあるが、なんだか暗いと思ったらヘッドライトが切れていました。ハイビームで走り、瀬の本キャンプ場に19時15分に到着。テントに入ってビールを飲んで就寝。本日の走行距離316キロ。ああ、なるほど。まあ朝5時からね。
うん。
走って。そうか、そうっすよね。まだあれか。 もうお盆期間でどんな感じだったのかな。
いや、暑かったでしょ。
いや、
7月末までさ、7月末までなんか梅雨が明けへんな、みたいな話して
ね。あ、はい。
で、8月入った瞬間にカツンって暑なって。
もう。
急激に。
まあでも、ここの時点で僕から沖縄にいるからな。
え？
え？
そうでしたっけ？
あ、そうですよ。そうですよ。
全く覚えてないけど。
そうですよ。沖縄にいましたよ。
沖縄か。
それは暑いと思いますよ。なぜなら沖縄だから。
いや、そうね。沖縄。でも、思ったやつないなとかって言ってたやん、とか。
うん、言うてた言うてた。で、何？はい。
うさ神宮って結構早くやってるんですね。
そうですね。
7時からやってる。さすが神社やん。
なんなんやろうな、宗教施設を朝から始める理由って。
知らん。あれじゃない、日が昇ると同時にみたいな、そういう。
ああ、そういう理屈？
昔ながらの。
ああ、そうか。昔の常識でやってるから、なんか今からしてみたら早い気がするだけみたいな。そうそうそう。
明るい時に動くっていう。
ああ、暗くなったら終了。暗くなったら終了です。
そうそう、寝るっていう。なるほどね。
で、長者バルという。
はい。
この、読み方が九州っぽい。
うん。山並ハイウェイ、そうか、空いてたんか、お盆やのに。もうあそこさ、もうなんかずっと一本道の追い越し禁止でさ。
はい。
なんていうか、もうだいたいなんていう地獄のような目に遭うことしかないんやけど。
あ、だからあえて行きたくはない。
二回ぐらい行ったけど、なんか二回ともなんかそんな感じだったな。景色はいいんですけどね。景色はいいんやけど、もうなんていうか。
まあ、それは置いといて、もうなんかその、それ以外のリスクが。
ずっとなんか40キロぐらい走らなきゃいけない。
それ以外の要素にマイナスが多すぎると。
そうそうそうそう。思ったより長いしねんで。
なるほど。で、ダブル800の20代のライダーっていう。
はい。
あれですね、ダブルシリーズの若者にも支持されてるんですかね。
まあ、人気あるんでしょ？
らしいっすね。
まあまあ。
キャブレターの味がとか言うやつおるけど。
ダブル800ってキャブモデルあったっけ？
ないない。800はない。
ないでしょ、うん、650だけ、ね。
650だけです。
いやー、あれでしょ、その、はい、愛知から自走で九州入りしてっていうのが、やっぱりこう、若くて羨ましいねっていうことじゃない。
おー、そうやね。
あ、もう、地獄のようなことがやりたくないやん。船乗るわって、なるじゃないですか。
C っていうなら俺もう高速がってなってまうけどな。
いや、高速じゃないの、下道か。
いや、僕が高速道路大好きやからってなきゃ。
いや、愛知から、ね。
いや、でも愛知からやったら多分高速台の方が上回んねん、フェリー台より余裕で。
そうそうそう。
な。
若いから。若いからできる。うん。これ若さが全てを解決するから。大体でもあれよね、阿蘇の河口って大体閉まってるイメージがあるんだけど。
はい、あ、そうな。俺行ったことないから知らんねんけど。
三回くらい行ってるけど、だいたい、一回だけは入れた
の。ああ。なるほど。
なかなかね、ガスが。で、中入ったらほら、このランプがついたら死ぬぞみたいなランプとあるしな。
はいはいはい。
硫化水素が流れてくるからさ。
ほんまにあれですね、カナリア持っていかんといかんみたいな。
そうそうそうそう。なんかこのランプがついたらもう速攻逃げてくださいみたいなランプとかあるで。
へえ。
ね。
ね。で、8月13日。5時過ぎに起床。標高が高いので暑くもなく寝袋を開けた状態で寝れました。フライシートの結露を乾かし、お湯を沸かしコーヒーを飲みながらアルファ釜飯が朝食。8時過ぎに瀬の元キャンプ場を出発。国道442号線を東に向かい、どんどん高度を下げる。9時頃に原尻の滝に到着。しかし今日は暑い。横に広がる滝が見事で、東洋のナイアガラと歌っていました。滝を見るために作られたかのような吊り橋もありました。隣の道の駅にそそくさと避難して、蜂蜜かぼすソフトクリームを食べ暑さを緩和。10時前に出発して西へ、県道135号線、国道265号線と走り、高森湧水トンネル公園に到着したのは11時前。中は年中16度らしく涼しいが湿度が高いのが難点。さらに出てきた時の酷暑の温度差にダメージ大。滞在時間は40分ほど。県道28号線を西に走り、山水園なる蕎麦屋を発見。美味しい蕎麦となんだか懐かしく感じる店の作りでのんびり。蕎麦は白ご飯を高菜飯に料金追加で変更してもらいました。ここに50分ほど滞在。次はバイクで5分のネットで見つけたパワースポット。 ほぎほぎ神社。宝が来るとは名前がすごい。宝くじが当たるようにと思い行ってみましたが、想像している神社と違った。ちょっと宗教色が強く感じたのでお参りもせず移動。滞在時間は数分。空港の横目に熊本市内に入る。コインランドリーに着いたのが14時頃。洗濯をして今回の寝床であるトラスティープレミア熊本にチェックインしたのが15時20分。涼しい。部屋で仮眠。そして夕食を食べに菅野屋さんへ。熊本といえば馬刺し。そして馬刺しといえばずっと菅野屋さんにお世話になっている。ごしもりと馬刺し雪をつまみながらビールを飲む。サントリーの日の国ビール阿蘇という色も味も濃いビールでした。本日の走行距離は138キロ。まあ、暑いけど標高が高いから大丈夫だぜ、みたいな。
まあ、阿蘇ね、周りはそうかもしれないけど、九州はでも基本的に暑いからな。アルファカマイって何やったっけ？
え、あれやろ、あの、あれよ。
ご飯、あれ？あの、
佐藤のご飯みたいなや
つ。佐藤のご飯ってこと？
ああ、そうそうそうそう。
あれですよね、あの、プラティパさんは多分、キャンプ場であまりこう、料理とかしないスタイル系の。
ああ、そう、みたいですね。
うん、
正しいと思います。
いや、でもこれすごい工程やなと思って、一回こう、大分の方に行って、さらにまだ戻ってくるという。こう、九州横断コース。
ああ、そうですね。
ああ。
で、原尻の滝。東洋のナイアガラってこの東洋のっていう言い方がなんか昔っぽいですよね。
いやでも写真出てましたけど、あの、確かにそれっぽいですよ。ぽいっていうだけやけど。
まあ、まあ、まあ、形は確かにそうやな。
うん、まあ言われてみればね。
うん。なんか東洋のマンチェスターみたいな。
マンチェスター？
うん。
どこそれ？
え、かつてあの、大阪がそう呼ばれてたという。
ああ、して、宝石が。
そうそうそう。
ああ。
まあ、あと、広島の、なんやったっけ、あの、広島のその繁華街のことを東洋一の繁華街なんていう。
ああ、いうね。
金山。
ん？流れ川
のことをそういう。
流れ川でしょ？
流れ川か。
はい。なんかあれでしょ、その、数え方が微妙でさ、なんか人口あたりはなんか飲み屋の数みたいな、そんなこと、感じの、数え方だと思うけど。
そう、飲み屋の数がイコール繁華街なのかっていうな。
まあまあね。
なんか、飲み屋、一軒のなんか東京ドームぐらいある飲み屋があるみたいな。
いや、
とこはどうすんねんみたいな。
それは、でもそれはないわけでしょ、
まあ、ないけどさ。あとなんか、パタヤビーチとか正確にカウントしてなさそうじゃねえとか。
カウントできないからじゃ。
多分できないと思う。あと、タイの駅前に行ったらあるという、あの、伝説のゴザ引いてるだけの飲み屋っていう。
日本では絶対許され
へん。許されへん、許されへん。屋台でもないっていう。
うん。
まあ、そんな東洋の、東洋の何菓子っていうのはね、なんか、ほんま、なんか昭和やなっていう感じするわ。
東洋一とか。
東洋一とかな。
高森湧水トンネル公園。あれこれ、あれ違うか、イクさんと言ったんじゃなかったっけ。
俺、九州は行ってないと思うで。
あれこれ誰と言ってんだよ。店長しかない。
店長しちゃうか、
店長しやったっけ。でもそうやな。九州多分店長しとしか行ってないか。うん。ここは行ったことあるね。
ああ、なるほど。
涼しい、確かに。涼しいんけど、
はい、
思ったより長いっていうのは。もともと鉄道トンネルなんですよ。
お、鉄道、はい。
悩んでよっていう。もともと鉄道トンネルで、阿蘇の、何やったかな、右下ぐらいであるんですけどね。
はい。
外輪山を抜けて、大分方向、大分、うん、大分の南の方向に抜ける予定でトンネルを掘ってったんやけど、途中でその、なんていうん、大水脈みたいなのに当たってしまって、水がドバーって出てきたよ。
ほう。
そして諦めるっていう。
ああ、なんか俺その話聞いたわ。
そうでしょ？
あ、聞いた。でも俺は言ってない。
ラジオで話して
る。ラジオでは話してる。
ああ。
なるほどね。
確かに涼しい。
涼しいと。
はい。
で、
ほいほい、
ほいほい神社。ほいほい神社。宗教色が強いのでって、逆に神社の宗教色がない神社などっていうのがあるのかという、 で、実際公式サイトがありますね。
公式サイト。
公式サイト
あります、ね。でもさ、でも下、はい、あの、Google で調べて下の方に行くとさ、
はい。
あの、関連するキーワードで、
はい。
ホギホギ神社怪しいっていうのが出てくんねんけど。
そら怪しいやろ。で、まあ、熊本といえば馬刺しだから馬刺しを食べて、
はい。
OK みたいな。まあ、
馬刺しって食べたことある？
あるよ。
あんまり食べたことないよな。
うん、俺もあるよって言ったけど、なんか食べたことがあるってだけで。
なんか君さ、一回ほら、何やったっけ？なんか一人でさ、
はい。
あの、AZ に行く旅みたいなしてた時あって。
ああ、
あの時に馬刺し食っとったよね、確かに。
食ってた食ってた。
なあ、熊本空港かなんかに。
そうそうそうそ う, そう。
あれか、熊本に地震があった時になんか。
そう、あの、補助金が出るからって言って。
旅行安になるからって。
補助金出るから旅行行くわって言って、で、その年、あの、ちょうど、あれですよ。JGC の修行してたから。
ああ。
ちょうどええわと思って。
ちょうどいい。
もう、あの、田島空港と、伊丹空港を往復するのは疲れたよって言って。で、熊本行きましたね。
なるほど。
で、AZ に行ってみようって言って、行きましたね。で、馬刺しも食べました。
はい。
まあまあ、おいしいけどなーって。
どんな味なの？
え？
あっさりしてる。
魚みたい。
魚みたい。マグロとかそういう系
統。
あ
の、濃い魚みたいな味する。って俺は思った。
なるほど。
で、8月14日。朝食はホテルのフロントでいただく。ここにも新型コロナウイルスの影響が。バイキングではなく、ランチボックス形式でした。しかし好きなものばかり食べるバイキングと違って栄養のバランスが良いでしょう。今日は鹿児島方面へ。8時にホテルを出発し、九州自動車道をなんか、とにかく暑い。エビのサービスエリアで休憩をして、10時に栗のインターチェンジを出て、これ、そぎの滝でいいの？
うん、これそぎの滝。
そぎの滝に到着したのは10時半。大きな駐車場にライダーも多数。横に長い滝で、こちらも東洋のナイアガラを歌っていました。水量は多い。しかし滝壺にも寄れないようになっており、マイナスイオンも感じられないほど今日は暑い。きっとミストがすぐに蒸発しているのだろう。こんな日に革のワンピースを着ているライダーに脱帽。私は登山用のペラペラのストレッチパンツに T シャツが定番。ライダージャケットは持っていますが、それで観光地を歩くには抵抗があります。桜島まではまだ距離があるので、早めの朝食を近くで探し、福島食堂へ。なんと、とんかつちゃんぽんで有名なお店らしく県民賞に出たらしい。メニューを見て、即決でヒレカツちゃんぽんを注文。そして外が酷暑だと思い出すのが、後の祭り。出てきたボリュームにびっくりしながらも食べるしかない。ヒレカツちゃんぽんと戦っている間にどんどんお客さんがやってきて、酷暑の中で外で待っている人まで出てきた。1時間の戦いの末移動。桜島フェリー乗り場に着いたのが14時前。タイミングよくすぐフェリーに乗れました。桜島の向かい側から桜島に向かう。フェリーの中で水分補給。フェリーから見る桜島もいいな。しかしピーカンで暑い。20分ほどで対岸へ、桜島のふもとを走り、国道220号線を北上。途中ローソンで水分補給。500ml を一気に飲み干してしまうほどの酷暑。国分インターチェンジから高速に入り、車も売っているホームセンター AZ を右に見ながら、熊本のホテルに向かう。ホテルに到着したのは18時半頃。今宵も菅野屋さんで、馬刺し七種盛りとビール。帰ってからニュースを見ると、この日は日本中40度近い酷暑日だったそうです。走行距離が 436km と。だいぶいろんなとこ行ってありますね。
そうですね。
まあ、あの、朝食がね、あの、バイキングじゃなくて、あの、ボックス形式でという。
うん、ありがち。
ありがちっすね。
うん。でもあれっすね、ここからはあれだよな、あの、連泊だよな。連泊いいよね。
そう。ホテルの連泊って最高じゃない？
ホテル連泊いいよね。
なんか、ない、連泊ってなんか最高の娯楽やと思うよ、俺。
娯楽っていうのはよくわから
ん
けど。
いや、なんか、いいや。あの、丸一日そこに何もせず物を置いておけるなんて。
まあまあね。
最高よ。
で、曽木の滝ですよ。
曽木の滝。曽木の滝。
ここも東洋のナイアガラ。
ここもか。
ここ俺行ったことあるね。
あの。
うん。いや、ここ俺行ったことあるからさ、あれ、東洋のナイアガラって言うと、曽木の滝じゃないのって思ったんやけど。
まあ、どこもここ、ね、どこも東洋のナイアガラを自称するんやろな。
ここは、でもね、この前に出たさ、何の滝やったっけ？原尻の滝？
はい。
原尻の滝よりかは、ナイアガラ感はないかもから
ん。ああ。
なんていう、横に広いのは横に広いんやけど、結構なんていう、段々になってるんよね。
はいはいはい。
だからこう、なんて、一気に落ちてるんじゃなくて、こう、段々になりながらズバーって流れてるような感じ。まあでも、いいとこですけどね。
なるほど。で、そんな中に顔のつなぎ着てるやつがおる。
まあ、いるでしょ
う、ね。たまにおるよな、そういう人。ああ大丈夫かって。
ぶっ倒れるんじゃないかって。うん、
で、で、ね。とんかつちゃんぽんなるものを食べに。
ヒレカツちゃんぽん美味しそうですけどね。
うん、県民賞でほんま悪やと思うわ、俺。
まあ、ね、ほんまにどうかっていうのはあるけど、美味しそうですよ。写真を見る限り。
いや、まあまあまあ、それは、なんていうか、うまいとうまいを合わせても、まあ、まずくはならないじゃん、
はい。これぐらいのボリュームやったら、でもそんな、なんていう、デブからすれば全然。
大柄の理屈ですからね。
そうそう。いや、全然いけるでしょっていうぐらいな感じですけど。まあ、暑いっていうのもあるしね。で、桜島をぐるっと一周して。
はい、桜島ね。僕は鹿児島で桜島の火山灰の缶詰っていうお土産を売ってるのを見て、すげえなと思って。もうなんか、なんでもありやなって。
なんぼすんのそれ。
100円。
100円?100 円やったら買うやついるか。
そしてな、恐ろしいことに、まんまと乗せられて買ってる俺がいいね。
あ、買ったね。
買った。
開けた？
開けてない。
いやーでも暑いと思うわ。
で、AZ を右に見ながら、
はい。
熊本のホテルに向かう。で、昨日とほぼ同じメニューを食べ。
うん。そんなうまいんかな、この馬刺し。
わからん。
このお店の馬刺しは。なんか、そう言われると気になってくる。
で、8月15日。
はい。
今日は新文字からフェリーで大阪に帰る日。今朝もホテルのランチボックスを回収中の熊本城を見ながらのんびり食べる。チェックアウトして向かうは新文字港までにある太宰府天満宮。今日も酷暑。駐輪場から出発して熊本市内を移動。とにかく暑い。信号待ちをしている時にフラッとなって立ちこけ。止まる瞬間でも出発する瞬間でもなく、止まっている途中に立ちこけは自分でもびっくり。隣に車がいなくてよかったですし、パニアケースのおかげで足を挟まれずに済みました。すぐに近くのコンビニで水分補給。まだ出発して10分です。高速に乗り、太宰府天満宮を目指す。途中のサービスエリアで休憩。高速を降りてコンビニで休憩。11時半に到着したが暑い。駐車場でバイクを預かっていただいたら、エアコンの効いた部屋にヘルメット、を預かってくれるという親切さ。前回はそんなサービスなかったのに。お参りをして絵馬を書いて退散。熱い熱い。高速に乗り、小賀サービスエリアでランチ&休憩。あまりの暑さに計画した平尾台に行く元気もなく、新門司港に向かう。17時出港の名門太陽フェリー乗り場に着いたのが14時前。エアコンの効いた3階の待合室で仮眠。帰りのフェリーも行き同様、空いてました。この日も日本中激熱の日でしたが、前日灼熱の日でした。本日の走行距離197キロ。リスナーさんの参考になればと思います。乱筆乱文長文を失礼いたします。配信を楽しみにしてます。はい、プラティパスさんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
超超皇帝ですよね、なんていうか。
まあね、で、いやでね、熊本市内ってほんま暑いんよね。イメージ。何回か行ったことあるけど、熊本市内ってマジで暑いんよね。
熊本ってあんまり行ったことないな。なんか通ってまう、通っ 通り道みたいな。はい、
なんかバイクで2回ぐらい行ったことあるけど、ほんまなんか両方ほんま暑い。
あ、
まあ。確かにこう倒れるっていうのはわかるわ。もう暑いね。待って。
ふらーって。
ああ、暑い。バイクの調子が悪くなるぐらい暑い、ね。
なるほど。
で、太宰府に行って。
太宰府に行って。
うん。太宰府なぁ。太宰府天満宮、混んでそうやけど、まああれか、この時期やから混んでなかったのかな。
まあ暑いしな。
暑いしね。うん。で、もう平和台行くんやめたって。
そうそう。いや、でもそういうのって重要やと思うで、俺。
確かにね。まあ、もうやめよう
って。引くっていう。
うん。平和台はあれか。カルストの石灰石大地、
ね。ああ。
秋吉台と四国カルストと並ぶ。
はい。
カルスト大地。
はい。
前日、灼熱の日でした。
でしょう。
いや、そらそうやと思うわ。でもまあな、この時期しかツーリング長期でできるときないからな。
まあ難しいとこやね。
うん。
というわけで、プラジバスさんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
で、まあ楽園会終わっていくわけなんですが、まあメール募集してますんで、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
あとまあなんか、ね、再々言っておりますが、レビューを書いていただけるととても嬉しいです。
はい。
というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。